こんにちは。夜に聞いてくださってる皆さん、こんばんは。集まれ心理学の森、13回目の放送もお聞きいただきまして、どうもありがとうございます。この番組のパーソナリティのまどかです。この番組はインターネット放送局ビフリネットでお送りいたします。私は現在ラジオパーソナリティとしてコミュニティ FM 局でも番組を担当させていただいておりまして、その他にもナレーターや声優としても活動させていただいております。今ね、お聞きいただいております集まれ心理学の森は2020年10月から放送を開始いたしまして、おかげさまでたくさんの方に聞いていただいておりますよ。今回が13回目の放送になります。ぜひ最後まで聞いてくださいね。この番組では皆様からのね、メッセージを募集しておりましてね、番組で紹介させていただいておりますので、今回もね、早速リスナーの方からいただいたメッセージを読ませていただきます。カスマさんからメールでメッセージをいただきました。まどかさん、こんにちは。集まれ心理学の森放送10回目おめでとうございます。写真をよく撮るか撮らないか、そして写真を見返すかどうかで思考がどこに向いているかが分かるというお話、すごく分かりやすかったです。私は写真を撮るのは好きなのですが、ほとんど見返さないので、いつも今のことばかり考えているのだと、なんだか納得でした。これからも楽しい放送を楽しみにしています。カスマということでね、カスマさん、メッセージありがとうございます。そうそう、10回目の放送でね、写真をよく撮るか、撮った写真を見返すかで思考がどこに向いているかが分かるというお話をしたので、それを聞いてくださったのですね。聞き逃してしまった方のために簡単にね、お話をすると、ゲーム内でもね、現実の場合でも写真をね、よく撮って見返すのも大好きという方はね、撮った写真の中に幸せがあるということでね、もう過去にね、ちょっと思考が向いている感じですね。そして写真を撮っても全然見ないという方は、写真を撮ることに幸せがあるということでね、現在にこう思考が向いているという感じでね、写真をね、全然撮らないよという方は、写真以外に他のものに幸せがあるということで、撮ってもね、見ないから撮らないということで、過去よりも未来思考ということお話しいたしましたね。カスマさんはね、写真を撮って見返さないのは、今にね、思考が向いているということになるんですけれどもね、過去のことをね、考えても過去は解決できませんし、未来のことばかり考えていても未来はどうなるかわからないのでね、リハーサルはできないので、今に思考が向いているのはとても良いことだと思います。私もね、カスマさんを見習って今ここにいられるようになりたいですね。カスマさん、メッセージありがとうございました。そしてね、前回に引き続きまして、チコレートさんからね、ピフリネットのコメント欄にコメントいただきました。まどかさん、こんにちは。4月5日から配信された放送を拝聴させていただきました。放送前半でゲームについて熱く語っていられましたね。昔はゲームをよくやっていましたが、最近はゲームをすることもあまりなくなりました。放送では桃太郎電鉄の話も出ていましたが、私は桃太郎電鉄とタイプが似た感じのゲームで、いただきストリートが好きで、今もたまにやっています。集まれ動物の森は長女がずーっとやっているので、私が借りたりすることができません。まどかさんの話に想像を膨らませていますが、やってみないとイメージが浮かばないですね。この放送は長女に聞かせた方がよくわかるかもしれませんということです。チコレートさん、コメントありがとうございました。いただきストリートというゲームね、聞いたことあるんですけれども、私はね、遊んだことがないんですけれども、桃鉄に似ているんですね。ぜひ機会があったら遊んでみたいです。そしてね、集まれ動物の森はね、お嬢さんがやっているのでね、チコレートさんなかなか、できないということなんですが、ぜひね、チラッとでもね、借りてね、集まれ動物の森一度ね、遊んでみてね、その上でこの番組をね、聞いていただけるともっと楽しんでいただけるんじゃないかと思います。そしてね、集まれ動物の森が大好きなお嬢さんにも、ぜひぜひこの番組を聞いていただきたいです。 ぜひね、お嬢さんにもよろしくお伝えくださいね。チョコレートさん、いつもメッセージやコメント本当にどうもありがとうございます。また送ってくださいね。この番組では今番組をお聞きのあなたからのメッセージも大募集しています。ぜひメールで送ってくださいね。番組の感想のほか質問なども受け付けております。宛先はメールアドレス atsumare@pifuri.net です。atsumare@pfri.net です。ピフリネットのね、ホームページからね、チコレートさんと同じようにコメントでね、送っていただいても大丈夫ですしね、ピフリネットのホームページからは、私のツイッターやブログのリンクも貼ってありまして、この番組の更新情報など、私のね、SNS でもお知らせしていますので、ぜひ私の SNS もフォローしていただけると嬉しいです。私はね、ぬいぐるみが大好きなので、可愛いクマちゃんのぬい撮り写真なんかもね、たくさん載せていますので、ぜひご覧になってくださいね。あなたからのメッセージをお待ちしています。今回のね、放送は5月3日からのね、配信となっておりますので、5月3日といえばね、ゴールデンウィーク、真っ只中ですのでね、ゴールデンウィーク中にこの放送を聞いてくださっている方も多いかもしれませんよね。今年2021年のゴールデンウィークは土日と祝日が重なっていないため振り替え休日がないんですよね。カレンダーを見るとね、通常のね、カレンダー通りであれば5月1日土曜日から5月の5日水曜日のね、5連休ですね。これはまあ、土日お休みの方という方なんですけどね。ただね、4月の29日も祝日ですので、4月の26日から28日、そして4月30日、5月6日、7日の6日間有給休暇を取ることで、もともと土日がお休みの方は、なんとね、最大16連休となっている方もいるようです。社会情勢をね、考えるとね、なかなかこの16連休を取ってね、旅行するというのは難しいと思いますが、この機会にゆっくりと連休を過ごすのも魅力的ですよね。さすがに16連休は難しいよという方も、例えば4月30日の金曜日1日だけ有給を取得して、4月の29日から5月5日7連休としている方や、5月6日と7日の2日間有給を取ってね、9連休にしてのんびり過ごす方なんかも多いようですよね。今回のね、放送の開始がゴールデンウィーク真っ只中の5月3日からの配信ということで、そもそもゴールデンウィークってどんな祝日があるのかね、今回ちょっとお話ししてみたいと思います。それぞれのね、祝日の由来や意味を知って、よりゴールデンウィークを楽しんでいただけたらと思います。まずはね、4月29日は昭和天皇のお誕生日である昭和の日ですね。昭和の日は、昭和の間はね、この4月29日は天皇誕生日でしたが、その後、緑の日から昭和の日と名称が変わった祝日です。平成元年からの18年間は、昭和天皇が植物に詳しく自然を愛されていたという理由から、緑の日、そして平成19年以降は、昭和という激動の時代を忘れることなく記憶に留めようという理由から、昭和の日となったんですね。5月3日は日本国憲法施行の記念日である憲法記念日です。1947年5月3日に日本国憲法が施行され、1948年から祝日となりました。日本国憲法の施行を記念して国の成長を期することを趣旨としているということです。この日はね、日本の未来を考えてみる一日にするのも良いかもしれませんね。そして5月4日は自然に親しむとともに、その恩恵に感謝し、豊かな心を育むことを趣旨とする緑の日です。先にね、昭和の日の紹介にもありましたが、平成元年から18年まで、緑の日は4月29日だったんですよね。4月29日が昭和の日となった平成19年。もともとね、平日だった5月4日が緑の日として祝日となり、5月3日から5日にね、3連休が誕生したんですよ。 この日はね、緑あふれる庭園や植物園、登山、ピクニックなどに出かけて自然と触れ合う日にするのはいかがでしょうか。そして最後ですね、5月5日は男の子の成長を祝う端午の節句ですね。子どもの人格を重んじ、子どもの幸福、母に感謝することを趣旨としている子どもの日なんですね。この時期になるとね、鯉のぼりや5月人形を飾る家庭も多いでしょうね。またね、地域によってはちまきですとかね、かしわ餅なんかを食べる風習もあるんですよね。この日はね、産んでくれたお母様に感謝をするとともに、子どものね、健康を祈るのもいいのではないでしょうか。今回ね、5月3日から配信ということでね、ゴールデンウィークにどんな祝日があるのかご紹介してみましたがね、もしもゴールデンウィーク過ぎてからこの放送を聞いている方、大丈夫です。来年もゴールデンウィークありますのでね、今ご紹介しました、祝日ね、来年もやってきますので、来年にね、このお話またね、思い出していただければいいなと思いますのでね、はい、どうぞ覚えておいてくださいね。さて、今回もこの番組では、私が大好きなゲーム、集まれ動物の森のプレイスタイルから自己分析をして、新たな自分を発見していただき、実生活にも活かしていただける内容をお話ししてまいりたいと思います。集まれ動物の森というゲームはね、島の動物たちと交流したり、季節行事へ参加したり、気ままなスローライフが楽しめるゲームなのですが、もちろんね、この動物の森を遊んだことないよという皆さんにも、できるだけわかりやすくお話ししていきます。心理学的なお話に関しましては、心理カウンセラーの林真理先生に監修をしていただいていますので、心理学的なお話もしっかりと交えて紹介していきたいと思っています。今日ね、お話しするテーマは、ゲーム内の時間の操作についてお話ししたいと思います。私はね、動物の森シリーズを遊んでね、もう最初、動物の森 E プラスというのからね、遊び始めたんですが、もうね、18年くらいにね、なろうとしてるんですよ。この動物の森シリーズのゲーム遊んでからね。過去の作品では実はね、時間のね、操作をよくしていたんですよ。時間の操作というのはね、ゲーム自体がゲーム機本体の時間に合わせて進行していくので、このね、ゲーム機本体の時間を操作すると、ゲーム内もその時間になるのでね、もうゲーム機本体の時間を変えて、ゲームの中のね、時間も変えちゃうということなんですけれどもね。例えばなんですけれども、クリスマスにゲームができない場合、別の日にね、クリスマスの行事をね、こう楽しんだりっていうこともできるんですよね。まあ、昔はね、そうやってね、別の日にクリスマスの行事を遊んだりしていたんですが、今は時間の操作はね、一切せずに、遊べる時間に遊ぶのがいいなと思いね、もう一切時間の操作はしていません。昔の方がね、時間はあったと思いますしね、動物との交流や季節行事を楽しむといったゲームのね、基本的な要素は変わっていないにもかかわらず、私自身がね、どうしてこうやって遊び方が変わっていったのか、まあね、どういう心理の変化があったのか、ちょっと気になったので、心理カウンセラーの林先生に聞いてみました。私にね、どんな心境の変化があったのか、またね、まあどういう場合にね、時間を操作したりしなかったりするのかというお話をね、聞いてきましたので、番組の後半で紹介したいと思います。番組の後半もぜひ聞いてくださいね。